スーヤ・エイコの冒険チャンネル。
皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、皆様からのお便り、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコと影武者パーソナリティ片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、さすらいの海ザリガニ片桐です。よろしくお願いします。海ザリガニはロブスターの和名ですね。なんなら生まれ変わったらロブスターになりたいぐらいには憧れの動物で、一新されるんですよね、脱皮のたびに。生き物が老化する原因となる物質みたいなやつが脱皮するたびにリセットされる。だからずっと若いままでいられるんですよ。すごいなんか希望のある動物だなと思って、生まれ変わったらなんかロブスターになりたいって思ってるんですよ。
そうなんですね。
そう、
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。
今日は半期の振り返りだね。
よろしくお願いします。私なりに頑張りました。
頑張るのは当たり前なんだよね。
あ、そうですね、申し訳ございません。
まあ時間もないし、結果から今回の点数は30点かな。
30点ですか。もう少しだけいいかと思ってました。
成果というか結果がちょっと出てないからね。
あ、でも実は明日3件制約になるんです。
そうかそうか。でもね、ごめんね、明日からのは来期の分になっちゃうから。じゃあまあ来期頑張ろうか。じゃあ最後に来期の目標の点数は
35点。
低いな。それじゃあダメだよ。気持ち気持ち、マインドが大事だよ。
マインドだだ下がりだ。
会社の大切な従業員はこんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは従業員一人一人の個性を引き出し、生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。
残暑が続いておりますけれども、楽しい番組で暑さを吹き飛ばしたいと思います。コーナー1はびっくり体験間近。今日は残暑にぴったりのちょっと涼しくなる体験をお届けしたいと思います。そしてコーナー2はもう本当に大人気、今日は特別編ということでお楽しみにしていただきたいと思いますが、即興で歌を歌っていただく先生歌ってよです。コーナーさんは失敗なんてどんまい。今日もリスナーさんのお便りをご紹介してあげましたと思っております。ということで今日も最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。
びっくり体験
マジか。
今日のびっくり体験なんですけど、
はい、
どのくらいかな、1ヶ月は経たないかもしれないんですけど、まあ、比較的新しい話です。
はいはい。
でタクシーに乗ったんですよ。
はいはい。
でまあ なんか疲れててタクシーに乗らなくても大丈夫な、ギリギリ大丈夫ぐらいの距離だったんですけど、あ、もう今日はしんどいと思ってタクシーに乗ろうと思ってタクシーに乗りました。
はいはい。
でタクシーに乗ってなんかもう本当疲れてたのでぼーっと座って、左側の外、左手のところにドアがあるわけです、うん、でドアの方を向いてなんとなくぼーっとこう外を見てたんですよ、
うん、
そしたらね、自分の肩も見えるでしょ。外と自分の肩が視界に入ってるっていう状態じゃないですか、
うん、
でその状態のところに突然ね、ヒューって 白い煙が見えた。
マジか。お
ー、でめちゃくちゃぼーっとしてたんですよ、その時私。
うんうん、
めちゃくちゃぼーっとしてたんですけど、その白いものがヒュッて見えた時に、うっうって思って、めっちゃびっくりして、めちゃくちゃびっくりして。
外の景色で見えた。
いえ、自分の肩から登っていく。
は
あ。自分の肩なのか、肩キワキワのとこなのか、まあドアなのか、よくわかんないんですけど、外じゃなくて車の中です。
うーん、
で白いモーモーモーってこう見えたんですよ。
も
う
も
う
も
うもう、めっちゃびっくりして目が覚めて、なんかそのぼーっとしてた私 の, あの目が覚めて、うん、何って思って、とりあえずこう周りを見たんです。そのドアのところが例えば燃えてるとかだけど、別段何の火の気もないし、焦げ臭くもないし、何もないんですよ。いや、えっと思って、で私ね、その間近で煙が 見えるっていうのって2回目で、実は1回はね、なんてことない、まああのまあ、今日もこうパソコンありますけど、私ノートパソコンがありますけど、あのパソコンを酷使しすぎて、ものすごい酷使をしてたので、酷使しすぎてピャッて開けてスイッチをつけて、でなんかしようと思った時に、なんかシュンって音がしまして、パソコンから音がして、その音と同時に、この、 あのキーボードの面と画面のちょうど間のとこからシュッて白い煙がね立ち上ったんで、シュッて。
そのタクシーのやつも、そのパソコンのやつも実際の煙なのか、そういうまだよくわからない現象なのか。
パソコンは多分絶対本当の煙だと思う。
それもすごいですけどね
だってね、だってね、
そんな見たことないですもん、あのパソコンじゃなくてもいろんなもん、あの人生で一度だけミニ四駆っておもちゃが、なんかなんかの、それも普通はそんなことないですけど、なんかでなんか回路とかおかしくなったんですかね、
はいはい、
外で走らせてて、
はい、
あのモーター、
うん、
あの心臓部みたいな、
はい、
あの機械の、
はいはい、
そこから本当に煙が上がったことはあるんですけど、なかなか機械とかでも煙上がるなんて、
まあそうですよね、
なかなかないですもんね。
そうですよね。でもね、そのパソコンはその瞬間以降画面が映らなくなったんですよ。
まあ、だからもしかして
そうだから、
機械でもなかなかないけど
まあ、ね、で本当に音が、まあ、聞こえて、かすかですけどシュッて音が聞こえて、煙が上って、もう二度と画面が起き上がらなくなったっていうことなので、まあ、それは本当に煙が見えて、もうおだぶつの瞬間だったんですね、うん、パソコンがね、
まあまあまあ、
もう二度とそのパソコンは使えなかったんですけど、っていうことがあったのが1回目、
うん、
で今回2回目は自分の体から煙が見えたみたいな。
それはまあなんでしょうね、まあその本当はそれなりに怖い話だと思うんですけど、まあ今このこういう会話のテンションだから、まあ俺も不思議とそんなにむちゃくちゃ怯える感じじゃなく聞いてるんですけど、まあそういう心霊というか、そういうわ悪い印象じゃなくても、なんかまあ世の中にはわからないスピリチュアル的なものかもしれないですけどね。
そうそうそう、
その霊とかじゃなくても、そのまだ科学的には説明できない何かっていう、そのスピリチュアル的な何かかもしれないですけど、
かもしれないでしょ。で私全然霊感とか本当にないんですよ。全く普通に日頃何も見えない人なんですね。
もう
あのそういう体験を、まあ、ほんと数えるほど数えるって、まあ、したことあるんかって話ですけど、でも何かが見えちゃったとかっていうことは一切ないんですよ。あの怖い体験がゼロではないけど、何かが見えちゃったっていうことが聞こえちゃったとか本当ない人なんですね。なのになんかはっきりその煙っぽいのが見えた。でそれも自分の肩からに見えたんですよ、その時見えたのが。肩から登ってるように見えて、それでその時ね、私そのタクシーに乗ったのが、自分がめっちゃ疲れてたんですね、その時。自覚をするぐらい疲れてたので、疲れてるなって思いつつそういう状態があったから、なんとなく気持ちが悪くって、
うん、
で突然なんかそのスマホを引っ張り出し、なんか体から煙とかなんかこう入れて、白い煙とかって入れて検索してみたんですよ、うん、そしたらちょっとなんか今ってすごいですね、何入れても出てくるじゃないですか。
そう、そう俺も今思ってたんですよそんなものの検索検索結果があるんだなと思って。
出るの、
まあ、何でもありますね。
そう、何入れても出るんですけど、
まあ、
それがなんかあのスピチュアル的な解釈としては、 浄化、解放、新しい始まり、高い次元とのつながり、エネルギーの活性化などを意味することがあるみたいな、
デトックス的な、デトックス的な
文字が書いてあって、
浄化とか。
そうで、それを見てなんかへーとかって思って、なんだろうって思いながら、でもね、その後にね、まだこう科学的な観点としてはってこう出てきて、医学的な問題が原因である可能性も考えられますなんだそれと思ってね、医学的な問題とか、体から煙が出る現象が気になる場合は医療機関を受診し、医師の診断を受けることが重要です、うん、最後そうやって締めくくられてて、
マジか。
なんか最初のなんかこうスピリチュアル的なこうメッセージのところは、あ、なんかあの新しい何かが始まるのかなとか、そんな風に読んだけど、後の方に医者を受診せってことが見られる。私でもな、これ理由にお医者さんとかって、私あの常日頃医者に行かない人なので、そもそもだ かかりつけの医者とかないわけですよ。なんかこう行って、すいません私ちょっと疲れてて、ってあの外を見てたら私の肩から白い煙が上がるのが見えたんですとかって私が言うと、あ、じゃあってあのなんかこういう科に行ってくださいとかって、こういう科、まあ、内科がないとこを案内されるんだろうなみたいな、
まあまあまあ、なんか
ストーリーが、
いや、まあでもまあまあ全然ね、
やばくないですか。
いやいや、いろいろありますから世の中。俺だってあの胃カメラのやつ、うん、結局症状としては胃とかのやつだけど、胃カメラ飲んだ時にあの、うん、もう今年胃カメラに行ったんですけど、うん、その症状としては胃とかから来るやつだけど、うん、結局何ともなさそうなので、うん、多分その精神的なストレスとか、うん、そのまあまあまあ人生ね、誰自身もいろいろありますからね、うん、俺もその知らないうちにそういうのが溜まってるんでしょう、うん、だからそういうので精神内科みたいなやつとかに行って、うん、カウンセリングとかを、うん、どうしてもその長引いたりその気になるようでしたらっていう言われましたもん、うん、そうそうそう、全然、
だからきっとそういうパターンです
、まあまあまあ、
行けばなるんですよね。
全然 あると思いますよ。
でもなんかな、それほなっていうか、それほどに疲れてるわけでもないしなと思って、まあ、あのよく寝てよく食べて、たまにはっていうか、今年はちゃんとあの検診に、今年はって普通行くのが当たり前なんですけど、まあ、検診に行こうって、
まあまあまあ、偉いと思います俺は行ってないですから仕方なく行ったけど、前あの胃カメラのやつ
と、うん、あの検診ってあの定期的に送られてくるじゃないですか、あの、うん、こういうところであの人間ドック
出ますよみたいな
の来るんですね、うん、
来るかも。
でなんか綺麗なその研修センターの案内 で、うん、で、あ、でもここ行ったらなんか昼ご飯美味しいところに行けるかもなとかって思って、なんか今年はじゃ あの行ってご褒美に美味しいお昼ご飯を食べて帰ろうかなみたいなことを、
うんうん、
はい、考えまして、ちょっとあの検診も受けて、
うん、あの偉いですね
元気を保って白い煙が見えない、
まあまあ、わかんないですけど、何本当にその世の中科学では証明できないことはたくさんありますから ね、
まあね、
まあ本当にスピリチュアル的な、うん、なんか解放とかその浄化とかのなんかかもしれないですし、
かもしれない、
そう、
はい、まあそれをきっかけにあのちょっと心身の健康に目を向けて、
そうですね、まあまあどんな時でも大事ですからね心身の健康というのは
元気に過ごそうかなって思ったっていうびっくり体験で、
はいはい、
鉄拳先生、歌ってよ。
いいやまたまっ
くよ。
もう本当大人気コーナー
で。ありがとうございます。そんな言ってくださって。
本当に本当に。
いやいやいや。
はい、今日もあの皆さんに楽しんでいただきたいと思います。鉄拳先生歌ってよのコーナーをお届けしたいと思います。
はい、お願いします。今多分ノイズを拾ってるんですけど、
はい、
今日この部屋この録音、うん、毎回いろんな、はい、まあ毎回場所とか都合とかによって変わるんですけど、はい、このラジオの部屋の部屋が今日たまたまなんかアンプとかギターとかいろいろある部屋で、はい、でエレキギターとかもあって、まあじゃあせっかくならね、はい、使おうかと思って、はい、エレキギターっていうもの、普段あのアコースティックギターっていう木の
まあそのまま弾いて歌うやつなんですけど、はいはい、アンプスピーカーをつないで音を出す、うん、ギターが、まあ、よくテレビとかバンドとかでよく使われてるようなギターがあったもんで、うんうん、そうつなげてそのスピーカーから出るノイズが今聞こえてると思うんですけど、
どうでしょうね、そうどのくらい傷が嫌われるものかちょっとよくわかんないですけど、
まあまあまあ
まあまあ、
そうだからまあ今日は珍しくね、なかなかこんな機会もないので、ね、そうそう
楽しみ楽しみ、
それで使わせてもらおうかなと思って、
はい、あぜひぜひ、はい、今日もよろしくお願いします、
お願いします、
はい、お願いします。ではでは早速、
はい、
ちょうどあのシーズンということもあります、
はいはい、
ので台風
か、まあせっかくだからこいつこのギター、
はい、
そのこの部屋の借り物なんですけど、
はい、
にも合わせないとと思って、そのせっかくエレキギターだから、ああ台風、じゃあ聴いてください、台風、台風の目が出てきたらそこに愛はあるのか、台風の目が見つけたらそこに君はいるか、ああそこの男の姿に見覚えはあるか、台風ハリケーン、台風ハリケーン、そこにお前の人生の台風の勢いを借りて飛び立て。ありがとうございます。
おーすごい、
なんかね、まあ、せっかくエレキギターだからそれっぽいやつにしようという雑念と、そのいろんなので歌詞むちゃくちゃやったんですけどね。
すごーい、
なんかちょっとロックっぽいやつ、
エレキギターを間近で聴くことがないので、
まあまあまあ、
本当に本当にすごい素晴らしいです。
いやいや、ありがとうございます。
いやちょっと皆さんびっくりですよね、きっと。
まあなかなかこのアンプとかエレキギターが揃った機会がなかなかこの先もそんなにむちゃくちゃはないでしょうから。
ね、まあでも
さっきお話ししてたんですけど、まあ今後たまにはあるかもしれないですけど ね。この部屋はあれなんですよ、なんかベースとか余るから、ね、もしなんかまたこういう機会があったらベースとかでもいいかもしれないですしね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。むちゃくちゃでしたけど。
素晴らしい。
まあでもいつもめちゃくちゃだからなと思って。そう別に。
いやいやいや、
そう。
素晴らしい。ちょっとコメントしづらいぐらい素晴らしい。
いやいや。ありがとうございます。
では。
はい。
まあ、台風ときましたので。
はいはい。
まあ上がってということも想像して、虹。
どうしよう、
レインボー。
じゃあ聞いてください、虹。Thank you.
明日2人落ちる濃い曲にありますね、
すごい素晴らしい、ありがとうございます。
いやいや、まあ、これもめちゃくちゃやったんですけどね。ただあのさっきよりちょっと慣れがあって、
いやでもね、たまたまここに置いてあった楽器ですからね。
ま
あ、
まあ、
触ってらっしゃる
方は
違って
るっていうか、まあ普段弾いてたりするから、うん、まあまあ、それこそ別にギターそのもの、うん、エレギターであろうとアコギで、うん、いつも使ってるやつであろうと、ギター自体には慣れてるんですけど、思いついてその場でやるというのが、まああれですよ、ね、限りのものなので演奏面に高い期待はしないように
いや
あのちゃんとその場合はライブとかね、なんかそういう機会はちゃんと前もって練習してくるので、うん、このコーナーはもう大喜利のように楽しんでいただければと。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、次回も楽しみにしております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
それではここで鉄拳先生こと片桐隆さんのオリジナル曲で新メンバーやばいをお聴きください。曲は片桐隆さんの新メンバーやばいでした。
失敗なんて
どんまい。
ラジオネームファンファーレさんからのお便りです。
はい、
先日彼女を激怒させてしまいました。理由は彼女からの大事な LINE を放置してしまったからです。放置するつもりは全くありませんでした。
夜中に開いたようですが記憶なく、朝起きて内容を見て焦り、炎にゴゴゴと書いてある怒りスタンプが5つあること5つあることに青くなりました。急いで会って事情を説明してから怒りが解けるまで3日かかりました。
どんまい、
すごいな、すごいなって言っちゃったじゃん。いやいやいや、まあ、何でもないです。
心の底から気をつけたいと思います。さあちゃん大好き、
うん、すごいな
すごいですね。なんかそのそういうオチかって感じですよね。なんか
いろんな意味で、
まあ
余計なことをちょっと喋っちゃいそうだから、もうこれ以上は何も言うまいって感じなんですけど、まあね、仲良さそうで、
まあね、
幸せそうで、もうい
やいやいや
何よりとしか、
いやいやいや本当何も言うことはないじゃないですか。
もうもはや何も言うことはないってすごいなって感じやったんですけど、
思いますよね。ね、本当にまあでもこのね、まあ、ここでおっしゃってる、書いていらっしゃるなんかあの LINE を放置っていうシチュエーション、これは私めちゃくちゃよく分かる。
偉いですね、英子さん。
そのなんかめちゃくちゃよく分かります
多分
私よくあるので、うん、その
いやそんな誰でもあるからっておいこういう余計なこと言っちゃうから俺そんなもん誰でも、
いやでもさ、あのだから分かるこのでこれがあの夜なんですよね、このね開いたこのねファンファーレさんの、だからあの私一度寝たら本当にあの本当に起きない人なんですよ。で夜中に何かをやってたりとかすることも稀にあるんですけど、であのふと目が覚めるとかで、ふと目が覚めて何時かなって見るのがスマホなんです、
うん、
私
まあまあ現代人は今の人たちみんなまあなんかね、
スマホでタイマーをかけてるんですよ。朝ね、朝起きる時のタイマーもスマホを見るとそこに何時ってあるんですけど、そこでたまたま LINE のなんかがあると LINE を開けてることがあるんです、自分で。
まあありますよ、う
ん、開けてることがあるんだけど、うん、開けてる LINE も開けてることすらもう分かってなかったり、
まあまあ、あるでしょう。あの知らないうちに触っちゃって開いてたりとか、あの通知が来た時にその LINE のやつ触っちゃって
っていうこともある。
そう、うん、
し開けたことは記憶にあるけど、その後どうしたかが記憶にないもあるし、うん、開けてあ返さなきゃと思って返そうとした、で途中まで打ったけど打ちながら寝たとかっていうこともあるし、もうめっちゃあるんですよ。
まあ、誰でもいくらでもありますよ現代社会のその便利になった反面のちょっと煩わしいところ。
まあね、無意識でやってるっていうことってすごいあるから、なんかこの状態はすごいわかるのと、しょうがないよなって思うけど、それになんかわざわざ
英子さん偉いですね、その真剣にって思って。いやいや、
いやでもさ、いやこのハンマーレさんが偉いなと思うの。いや、
あ、そうですか。
わざわざさ会いに行って謝るんですよ。私はしょうがないなと思って終わりだけど、
もはや言うまいと思ってたけど、あえてまあこのコーナーとして面白くしてするために言うと、もはや茶番だと思ってますもうそんなことは何回、まああれですよ、幸せそうでいいとなと思うんですけど、あのこのファンファーレさんは多分1年の中に数回でもあるでしょう、そんなこと。多分そのやり取りは何回もやってます、多分絶対にやってると思う。でごめんねって言ってまた仲良くなって何回も、
も
うだから俺はもうだからもう頭の中で多分まあそういうか、まあすごく仲の良い、あの素晴らしいことだと思うんですけど、まあ多分これはまあそういうもんなんだろうと思って、
そういうことを繰り返しているお二人
そうってことで勝手にもう俺思ってるもんで。
なるほどね。
ただまあ仲良ければいいんですよ
ね。
別にまあそのやり取りも仲を深める毎回のコミュニケーションの一つでしょうし、
そうよね、
そう、
そうそう、だからまあはい、ごちそうさまでした
って感じですよね。いや、よかった多分仲直りはそのくらいで仲直りは何回もしてるけど、今回も仲直りできてよかったと思ってます。
ちゃんちゃんって、
うん、何よりと思って。
冒険チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティは須谷英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りを X の DM かマシュマロでお待ちしております。お便りいただくときには必ずオンエアでご紹介するときのラジオネームを添えてお送りください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。